こんばんは。今日はマタイの6章ですね。マタイの6章。マタイの6章では、大きく分けて3つ、4つのことを、取り扱っているというかです。1つ目は今日一緒に学びます、良い行い、善行についてです。で、2つ目は来週一緒に学びたいなと思っているのが祈りです。5節から、15節までですかね。でそこから16節からずっといくと、16、17、18っていうのは断食についてです。だから、ユダヤ教というか、このイエス・キリストが生きておられた時代のそのユダヤ教っていうのは、この善行と祈りと断食っていう大きな3つのテーマというか、それによって自分の正しさっていうのを主張していたり、その正しさをひけらかすことによって、自分がどれだけ神に対して一生懸命なのか、もしくはその自分に対してどれだけ自分が神に対して一生懸命なのかということを、測りにしてたんですね。で、最後の19節から最後までというのは、お金であったり富であったり、日常生活の中で必要な物質的な、祝福について、そのことについて、語られています。6章は、そのテーマにのっとって一つ一つ学んでいきたいんですが、今日は最初の1節から4節まで、その善行を行う、正しい行い、良い行いを行うということに関して一緒に学んでいきたいと思います。では一言祈ります。天のお父さん、今日もこのようにイエス・キリストが弟子たちに対して、イエス・キリストに従うと決めた人たちに対して教えられた言葉を、このマタイの福音書を通して学ぶ機会が与えられていることをありがとうございます。どうか私たちこれを学んでいきますので、イエス・キリストが弟子たちに、また私たちに教えてくださったその真意を理解することができますように、また理解するだけじゃなくて、その理解が聖霊によって私たちの心の深いところに書きつけられて、私たちの日常の考えや行動の指針となっていきますように、今日これから学ぶ御言葉を私たちが実際に生きていけますように、その上を私たちを助けてください。それぐらいの理解力と、インパクトをどうぞ与えてください。御言葉を分かち合う私に、今日もあなたが力と知恵を与えてください。またあなたの言葉を与えてください。イエス・キリストの言葉をそのまま分かち合うことができますように、私を助けください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。今日はマタイの6章の1節から4節までで、結構短い範囲です。範囲としては。で、先ほどもお伝えしましたけど、今日のテーマというのは、この善行についてです。良い行いについて。で、まずは、1節をお読みします。人に見せるために、人前で善行をしないように気をつけなさい。そうでないと、天におられるあなた方の父から報いが受けられません。だから善行というのは、良い行いですね。で、特にどういう良い行いかというと、神に良いと認められる良い行いです。良い行いの中には人が認める良い行いもあります。でも神がそれを見て良いと思わないものもあります。良かれと思ってやってるのに、実は その自分の独りよがりな、なんていうんですかね、妄想から相手のためにと言っておきながら、実際はその相手のことを知らないで、自分勝手にその良かれと思ってやって相手を傷つけてしまったり、相手とうまくいかなくなってしまったりすることっていうのは私も多々ありました。これ、過去にもね。そうするとその良い行いではなくて、自分にとっては良い行いなんだけど、その実際はその人にとって、またもっと周りのいろんな人たちからとって、それは良い行いじゃないということは十分ありえます。でここで言うその善行、人前で善行しないように、その良い行いというのは神に良いと認められる行いです。この1節から4節までで言ってる善行というのはね。で神の正しさの基準というのは、私たち御言葉聖書を学んでいますから、旧約聖書から新約聖書をそのどこを取ったとしても、神のその正しさの基準というのは愛です。だから良い行いというのは、もしくは善行というのは、その愛に根ざした行いです。愛というのは親切であったり寛容であったりします。怒ったりしなかったり、またその自分のプライドとか傲慢からことを行ったりしないんですよ。人のした悪は思わないし、また相手にとって失礼なことに、失礼になることを言うこともしないし、やることもしないんですよ。不正を喜ばないし、で真理を、正しいことを喜びますよ。もう全てを期待するし、全てを信じるし、全てを耐え忍ぶんですよね。そして愛は尽きることがないんですよ。また愛は喜んでいるんですよ。相手の成長のために自制が効いてるんですよ。柔和なんですよ。だからそういうその愛に根ざした、その愛のゆえに、例えばその自制するにしても、ここで自分がぶち切れたら相手との関係が悪くなるとか、どう思われるかわからないから自制しようというのは愛じゃないんですよ。相手に対する、それはその自分の立場が悪くなるから、だからその自制するわけで、でも自制するっていうのは、その相手が成長するために自分を制するわけじゃないですか。コントロールするわけですよね。怒りであったり。だから神は私たちが失敗するときに、また私たちがその失敗を重ねて神の言うことを聞かないときに、イスラエルの民がそうであったように、神は私たちを成長させるために、私たちを悔い改めに導いて、我に返らせて、私の罪を、自分の罪を認めさせるために、そして神の前に悔い改めて許しを私が受けるために、神は私を懲らしめることがあります。痛い思いをする中で、ああ本当に私は愚かだったということに気がつくことは、何度も何度も今までもありましたし、これからもあるでしょう。でもそれは、その神が私に対して意地悪してるとか、ただ私を苦しめたいわけじゃないんですよ。神は常に、その神が行っていることっていうのは全て善行だからね。そりゃそうですよね。だから神が私にその懲らしめを与えるときというのも、その時にも、その時には私は分かんないんですよ。ただ苦しいだけだったりするから。でも神はその苦しさの中で、私がその神の真理を見つけてほしいし、その私の失敗を通して許されることとか、その神に期待することを思い出したり、またそれを味わってほしいんですよ。だからイエス・キリストを信じた後というのは、そのキリストのゆえに私たちはその神の愛の中にいることができるわけだから、なんていうんですか、自由なんですよ。怖くないんですよ。苦しい中でも、これは神の罰じゃないってことが分かるからです。神が私を罰してるんだったらやばいですよ。だけど、それは罰じゃないんですよ。だってイエス・キリストが私の代わりに罰を受けてくださったわけだから、 それが罰であるはずがないんですよ。となると私の苦しみというのは、私がその苦しい中で神を見出して、神に期待して、神に求めたら神が良くしてくださるということを教えるための苦しみなんですよ。神の行いの行動の背後には必ずこの愛があるからです。神は愛だからです。この良い行いというのは、善行というのは、その神に認められる愛に根ざした行いです。普通正しい行いとか良い行いっていうのは全て良いように思えるじゃないですか。でもこのマタイの6章の1節から4節まででその取り上げられていることには、その良い行いは良い行い、善行は善行なんだけども、正しくない良い行いがあるということです。変な話ですね。不思議な感じがします。正しい行い、良い行いであれば全部正しいんじゃないかと思うけど、良い行いでも正しくない行いがあるということです。正しくない良い行いというのは動機が間違ってるんですよ。方法が間違ってるんですよ。この一節にあるように、人に見せるために善行を行うのであれば、それがどんなに良い行いであったとしても、貧しい人に何か物を施すことであったとしても、困っている人を助けることであったとしても、何であったとしても、経済的に肉体的に何でも助けるにしても、自分がその良い行いをしていることを他の人に見てもらって、わあ、千尋さんすげえって言われたいという思いからやってるのであれば、それは良い行いでも正しくない良い行い、つまり動機が正しくないんですよ。神はそれを正しいと見ないんですよ。だって愛だったら自分が人にどう見られようかとか、誰がその見てようとか関係ないんですよ。その人のことをかわいそうに思うから、だから助けようと思うわけじゃないですか。誰からも感謝されなかったとしても、誰からも自分がやった良い行いが見られてなかったとしても、それを喜んでやるのがその愛に根ざした行いなんですよ。でも人に見せるために人前で行うというのは、人に見られたいんですよ。しかもその方法というのは、場所とか方法というのは、この一節に書いてあるのは人前でだって、人前にわざわざ出て行って、そして自分のやってること、素晴らしいことやってますよ、ちゃんちゃちゃんっていうのをそのみんなに知らしめるというのは、それはその行い自体がどんなに良いものであったとしても、その動機というのは正しくないと。だから SNS とかでもやっぱ気をつける必要がありますね。自慢したくなるからね。ああいうのっていうのはどれだけいいねがつくかとか、そういうその思いがどうしても働くので、何をどのように発信するかというのは気をつけた方がいいですね。分かち合いにしても、人に素晴らしいと言われたいがゆえに言葉を探している時が私はありました。神が何を語っているかというよりも、どう何を話したら周りの人たちが、それを聞いている人たちが素晴らしいっていうふうに思うんだろうかって。神がせっかく語ってくださったことがあったとしても、それをなんか他の人たちのためにと言いつつ、思いつつ、実は自分がなんか、ああそのような視点なかったみたいな、そういうことが、そういうふうに言われたい、思われたい。私がまだジーザスコミュニティにいたときに、なんかわかんないですけど、千尋さんはよく私を最後に当てたんですよ。だから最後に当てられるのは結構厳しいんですよ。きついんですよ。なんでかっていうと、同じことを言ってる人たちが何人もいるからです、前に。同じことを言ってるのを、私も同じですっていうのを、私はなんか言いたくなかったんですよ。 同じだったらなんかみんなからおおって言われなかったりするから、さすがキノプとかって言われたかったりするしたんですよ。だからいろいろと考えるんですよ。何を言おう何を言おうって、それは分かち合うというそれ自体が、行為自体は良い行いだったとしても、その動機は正しくないですね。人に見せるために人前で行うというのは、それは正しくないと。人に見られること自体が悪いことではないです、もちろん。みんな忍者になりましょうとか、そういう話じゃないじゃないですか。良い行いをするときに、その人前で見られるということは当然あります。エコプとかでおばちゃんとかがこう大きな荷物持って困ってるときに運んであげたりとか、良い行いですよ。でも人にババって見たら、あ、30人ぐらいいるとかっつって、人前で見られちゃいけないとかっつって。でそういう話じゃないんですよ。だから人前で何か良いことをすることが悪いんではなくて、人に見られるために、そして自分がその、すごいねって言われたいがために、良い行い風なことをしようとすることが悪いと言ってるんですよ、その動機がね。だから自己承認欲求ですよ。人に認められたいんですよ。素晴らしい人だって、いい人だって。またプレッシャーもあるんですよ。他の人はここまでやってるから自分もここまでやんないといけないとか、これはやるべきことだとか、そうやってその自分の中にあるもので、その喜んで行うんではなくて、プレッシャーを感じるんですよ。自分もクリスチャンなんだからやらないといけないっていうその動機でやると、結局自己承認欲求なんですよ。私もやってるよというその自己アピールをしてるんですよ。だから認めてねって、他の人たちにも認めてほしいし、自分にもアピールするんですよ。俺ここまでやったんだから今日は大丈夫だよなとか、俺頑張ったよなとか、それは良い行いじゃないというふうに言っています。自分がやったことを黙っていられないことは人間の中にあります。認められたいという。今日なんか机、皆さん使ってる机綺麗だと思いません？とかね。でなんかあえてこの消毒してした後のこの拭いた紙ナプキンを皆さんの見えるところに置いとくとかね。わかります？でもなんか露骨にやるとダサいけど、でもスルーされたくないから、認められたいから、なんかしらの痕跡を残したいんですよ。やっぱいつも綺麗がいいですよねとか、ね、今日は私やりましたけどみたいな。何か行った後にやっぱそうやってその認められたいとか、自分がやったことを知ってほしいっていうのは、自分の中にある動機が変だからです。またその人前でやったり見られるためにやるっていうのは、そのもちろん自分のためとか、自分が満足したい、自己満足のため、もしくは自分が認められたい、自己承認欲求のため、もう一つあるんですよ。神に認められたいんですよ。私ここまでやってますっていうアピールしたいんですよ。みんなもそうやって私のことすごいって言ってくれてますって、だから私はいけてますよね、主よって。神に良い行いをして認められるなんてノーチャンスです。チャンスゼロ、無理です。もう最初から言っときます。私自身にも言っときます。無理です。 神が正しい行いとして、良い行いとして認めてくださるレベルというのは、イエス・キリストの行いです。イエス・キリストと同じだけの正しさがあったら、その行いの素晴らしさと、またその心の動機というのがあったら、神はその行いを見て素晴らしいって言ってくれます。ノーチャンスです。そもそもですよ。なんで神に認められたいって思うかですよ。あ、わかんないです。僕は神に認められたいから何か良い行いをしようって思ったことがあります。皆さんはどうかわかりませんが、私はあります。でもよくよく考えてみると、そもそもですよ。そもそも論。そもそも私がなぜ神に認められようと一生懸命になってたかというと、またなる、これからもなるかというと、そこでハマっちゃうのはなぜかというと、自分が神に正しいって認められてないことがわかるからです。私はその神の前に正しいものじゃないって、それがわかるから何とかして、その神の前に私でもちょっと役に立つんですっていう、その有効性を証明したいんですよ、神に対して。で、自分の思いと力の向けどころが真逆なんですよ。だって神に認められないことを知っているのであれば、私のこの動機とか私のその行いというのが神に素晴らしいって認められないっていうのが分かってるんであれば、私は罪人だからね。そしたら行いによって正しいと認められるところに走るんじゃなくて、神の恵みにすがるべきじゃないですか。何かやるんじゃなくて、もうできませんって観念して、神が恵み深い方なので、このできない私を、この中途半端な私をも許してくださって、その愛は変わることなく愛を注ぎ続けてくださって、憐れみを示してくださるって、そしてこのような私でさえも、私のうちに神が聖霊を与えてくださって、聖霊の力を与えてくださって、イエス・キリストのように私が内側から変えられていくんだって、でこの方にあって私は目の前のことを取り組むべきことを一つ一つ終わらせていくことができるんだっていうところに本来立つべきなのに、自分で、いや、これちょっとやりますから、しょ待っててくださいとかつって、で自分で一生懸命やってなんとかやりましたみたいな。でもそんなことをしてると、それがどんなに自分にとって周りの人たちにとって良い行いだというふうに映ったところで、その報いは受けられないって。で、誰から受けられないかというと、天におられるあなた方の父から報いが受けられないというふうに書いてあります。天のお父さんという方は、私たちに永遠に続く報いを与えてくださる方ですよ。今6章を開けてますけど、同じ6章の19節と20節をちょっと先に読みましょうか。マタイの6章の19節と20節。自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。新しい訳だと自分のためにとなってますね。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫も錆もつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。だ、永遠に失われることがない、その報いを天のお父さんは私たちに与えてくださる方なんですが、私たちがその自分が認められるためとか、自分を証明するためとか、認めてもらうためとか、神によくやったねっていうふうに言われるために一生懸命自分で頑張ってみるとかっていうのは、神から報いを受けるものではないって。近視眼的で一時的な人からの報いっていうのは受けるかもしれないです。称賛は素晴らしいねって。だけど神からは報いを受けることがないんですよ。だから永遠と一時的なもの、人と神からのもの、やっぱ比べたら永遠で神が与えてくださる報いを私は受けたいです。 2節から4節。だから施しをするときには、じゃあ今度はその何が正しい、その良い行いかということ。人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように、自分の前でラッパを吹いてはいけません。誠にあなた方に告げます。彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。あなたの施しが隠れているためです。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。まずはその正しい動機で行う良い行いなんですけど、その前にその反面教師たちがいます。その反面教師たちというのがここに2節にある偽善者たちですよ。で、施すこと自体は良い行いです。英語だと give to the needy なので、必要のある人たちに与えるとか、必要のある人たちに施しをするっていう意味です。施しというのはね。だけど、偽善者たちのようではいけないと。彼らの動機というのは、人に褒められたいんですよ。あの人、なんか、いろいろと施ししてますねって、寛大な人ですねって、素晴らしいですねって、街道や通りで施し、良い行いをするんですよ。いっぱい人がいるところで、みんなが見てるところで。しかも、施す前にラッパを吹いてたそうです。それが、なんていうのかな、まかり通ってるというか、これから良い行いをします。私はその施しますって。まあ、なんていうんですかね、人にパッパパーって言って、その施すっていうよりも、その街道に行ったり、通りに行ったりして、そこでその必要を覚える人たちがいっぱいいるわけですよ。で、その人たちに施しをするときに、ラッパを吹き鳴らすと、そのラッパの声、音を聞いて集まってくるんですよ。必要な人たちが。それで、そこでその私があなた方に施してやろうっていうふうなその絵ができるわけですよ。だそうやってたわけですね。偽善者というのはギリシャ語で言うと、あ、ギリシャ語はもうなんか難しいから言わないですけどハイポクリテス言っちゃったけどどういう意味かっていうと、あの面、お面をかぶるもの、マスクをするものから転じて、俳優とかそういう意味があります。それを偽善者というふうに訳しています。つまりその行いは立派なんだけども、その本心を隠してるんですよ。面で。行っていることと自分の思っていることというのは違うんですよ。だから偽善者というのは、ここで言う。まあ、一般的に言うのもそうだと思いますけど、見た目は善行を行っているようだけども、心の中に、心では、その動機の部分では、心はその人に認められたいんですよ。自己満足や自己承認欲求を糧に、燃料にして、良い行いをしてるに過ぎないんですよ。神はそれを良い行いだというふうには、良い行いというか、その正しいものとは、正しい行いだとは言わないわけですよ。彼らは、すでに報いを受け取ってるって、人からの称賛がその報いですよ。別にその人からありがとうと言われることが悪いことじゃないし、ありがとうってその人に言うことは何の悪いことでもないですよ。当たり前ですけど、敬意を表するわけじゃないですか。謝意というかその感謝を言葉にするっていうことは何の問題もないですよ。だけどその感謝される方というか、良い行いをした方がその自己満足のために、自己承認欲求のためにやってるのであれば、そのありがとうという言葉は その人が受けるべき報いでそこで終わっちゃうんですよ。天のお父さんからの報いというのは天では得られないんですよ。救いというのは恵みです。だけどその将来神の国天国に行って報いを受け取る時が来ます。どれだけこの地上で神に対して誠実に忠実に行ったかと。で、その度合いによって神が私たちに与えてくださる報いというのが天にはあります。だから私たちがどのように生きたかによって天で受けるその報いというのは違います。私は皆さんの牧師として立てられていますが、この地上で皆さんが私よりも神に対して良い行いを続けているのであれば、ずっとそれをしていて私が皆さんよりもそのしていなかったとしたら、次の世界では皆さんの方が私よりも神から受け取る報いというのは多いんですよ。そして私は皆さんに仕えるものになるんですよ、文字通り。で、それぞれがその町を治めて王様となってその治めていくわけですけど、その下についたりするわけですよ。もうそこはちょっと分かんないです。だから偉いとか偉くないとかそういうのはないはずだから、愛でそのみんな治めるので、その威張ってるとか威張ってないとか、私はその あの人に劣ってるとか恥ずかしいとかそういうのはないんですよ。だけど報いとして与えられるものというのはあります。その報いの話をしています。正しい行い、良い行いを正しい動機でしないと天国に行けないとかっていう話をしてるわけじゃないです。これ報いの話です。神から正しいと認められたものは漏れなく天国に入ることができます。神に正しいと認められるのはどれだけ私が正しい動機で良い行いをするかではありません。神の国を相続する、神の国天国に行くのは私がイエス・キリストを信じているかどうかです。私の罪をイエス・キリストが負ってくださって、私の受けるべき罰を代わりに受けてくださったって、そのことを信じているかどうかです。イエス・キリストの隣に十字架につけられた強盗の一人は何一つ良い行いをする時間がありませんでした。だって十字架にかかってる間にイエス・キリストを隣で見て、そのイエス・キリストの様子を見聞きして、でそれで信じたわけだから、十字架で貼り付けになって数時間後には死ぬわけじゃないですか。そのような状況の中でその人はイエス・キリストを信じたんですよ、二人のうちの一人は。で、主よって、あなたがその御国の御座につくときにどうか私のことを思い出してくださいってその人は言うんですよね。そしたら私は私はあなたと今日パラダイスにいるって。この人はその天国に行けるんですよ。良い行いをその善行と言われるものを一つもしなかったけど、だから神の国に入るかどうかというのはイエス・キリストを信じる信仰によって神から正しいと認められているかどうかです。その上でこの地上でどれだけその神に対して、その神の愛に対して救われたことの喜びや、その許されたことの感謝によって、私たちがこんなにも神が良くしてくださったんだから、私も神を愛したい、神が喜ばれることをしたいというその思い欲求で、この良い行いを積んでったかってことじゃないですか。それによって報いが与えられるんですよ。だから報いと、だからその神の国で受け取る報いと神の国に入るための救いというのは違います。救いは恵みです。信じるだけなんで。だもし素晴らしいって、その人に認められたい、周りの人たちから認められたいという動機で良い行いを善行を行ったのであれば、その人たちから素晴らしい、あなたは最高だって言われた、その賛辞が、その称賛がもう報いとして受け取ったものになっちゃうんですよ。 報いを受けるというのは、これもギリシャ語ですけど、そのニュアンスとして報いを受けるというのは、満額を受け取るっていう意味があるんですって。満額を受け取る。だから2節にあるように、誠にあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。だから自分の受けるべきものを満額受け取っているのです。だからこれから先受け取ることはないんですよ。だからその、天のお父さんから受け取るものというのはないんですよ。3節にあるように、あなたは施しをするとき、もしくは良い行いをするときに、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいと。自分に知られないで良い行いをするんですよ。皆さんできるかどうか試してみてください。右を見ながら左を見ることはできますか？前見ながら後ろ向くみたいな感じですね。上見ながら下向くみたいな感じですよ。右のしてるものを左手に知られないようになんて、もう無茶な話ですよ。で、基本的に不可能ですよ。でもここで何が言いたいかというと、その4節にあるように、あなたの施しが隠れているためだって。だから良い行いというのは施しも含めてそうですけど、隠れているものだって、隠れているべきものだって。つまり人前でじゃんじゃじゃーんって、そのみんなに見られるためにやるものじゃないって。エペソの2章の10節。エペソ2章の10節。エペソ2章10節。エペソの2章の10節。私たちはってとこですね。エペソの2章の10節。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。だから良い行いというのは、あらかじめ私たちのために神が用意しておられるものです。神から受け取るものです。神があらかじめ備えておいてくださるものなので、私が何か作り出すものではありません。だから神から受け取らなければ、神が報いを与えてくださるような良い行いというものをすることはできないということです。よし、良い行いするぞ、では天のお父さんが報酬を与えてくださる、報いを与えてくださるような良い行いをすることはできないってことです。もう一個開けてほしいんですけど、マタイに戻りますね。今マタイの6章を学んでますが、その前です。マタイの5章。マタイの5章の16節。マタイの5章の16節。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。だからここでは、良い行いを人前でやりなさいって言ってることですよね。6章の方では、人前でやんじゃないよって言ってるんですよね。何が違うかというと、動機であり結果ですよ。 6章の方で偽善者たちとなっている。その人たちの良い行いというのは、人に褒められたくて人前で良い行いをするんですよ。自分を証明したいんですよ。自分に対しても人に対しても神に対しても自分を証明したいんですよ。俺は素晴らしい人だって。だけどこのマタイの5章の16節で言ってるのは、自分を証明したいとかじゃないんですよ。神が崇められるためのものです。私みたいなものが良い行いをするんですよ。全く愛のないものが愛を持って真理を語ったりするんですよ。すぐに感情的になるような私が相手の成長のために忍耐して使えるようになるんですよ。すぐに自分の利益を求めるような私が相手の利益を求めて、相手のした悪を思わないで忍耐の限りを尽くしてその愛を注ぎ続けるんですよ。それが光ですよ。世の光として私たちが与えられ、私たちに与えられている光というのはそのようなものですよ。だから尋常じゃないんですよ。人間的な良い行いというのは、いろんなそのニュースになったりもしますけど、それはある程度知れてるんですよ。僕は大嫌いな表現ですけど、神だとかっていうやつらが、やつらってそういう表現がいっぱい使われてますよ。あの店員は神とか、 神対応とか、もうやめてくれって思うんですよ。神はご自分の独り子を与えるほどに私たちにその愛を注いでくださり、私たちの罪を許すためにご自分の独り子を犠牲にしたんですよ。これこそが神対応ですよ。それと比べていいえって本当にそう思いますよ。そんなの少し親切にレジの店員さんがやったところで、神じゃ何でもないですよ。まあ仕事やってるに過ぎないじゃないですか。良い行いがあるところには神が崇められるんですよ。やっぱ神ってすごいなって、これは何なんだって、こんなに良いものというのが人から流れてくるようなもんなのかって。だから通常のものじゃないはずなんですよ。神が私たちに与えてくださる、そう私たちのためにその備えてくださってる、私たちはイエス・キリストにあってその良い行いに歩むように、良い行いに生きるようにその作られたんでしょ。で本来のそのイエス・キリストを信じてその神との正しい関係の中に入って、本来の私たちの在り方、私たちを通して多くのその良い行いがなされていくという歩み方を、生き方をするのであれば、私たちのその日常生活の中で私たちを通してたくさんのこの尋常じゃない、それこそ神だろこれはっていうような、神が崇められるようなその愛とか憐れみとか恵みとかが流れていくはずなんですよ。動機が正しい、その正しい良い行いというのは自分で意識することなく行うものですよ。だから意識して良い行いをしようって、そこから始める良い行いであれば、それは神の前に正しいと認められない善行である可能性が多いです。ボランティア活動素晴らしいですよ。だけど今日は良い行いをしようみたいな、一日一善一回はいいことしようみたいな、そんなその自分にその自分をで自分に言い聞かせて、本当はやりたくないけどやるわけじゃないですか。何のために？ほとんどの場合自己満足ですよ。で他の人たちから認められたいんですよ。本当の本当のところ行けばですよ。正直になれば、少なくとも私はそうです。できる人だって いい人だって。だけどこの正しい動機のから出てくる良い行いというのは自分で意識することなくなんか勝手に出てくるんですよ。自分の心の中でその思いとか考えの中で自然に湧いて出てくるものなんですよ。だからプレゼントだし、だから神があらかじめ備えてくださっているものだって言うんですよ。どうやったらこの良い行いが私の心の内から湧いてくるかですよ。福音を味わうことしかないんですよ。私が聖書が言ってるように神が私のことを本当に神から、私が神から愛されてるっていうことが分かると、この神に対する神の愛に対する感謝や喜びが原動力となって私の内側から良い行いというのが意識しないにもかかわらず出てくるんですよ。福音、イエス・キリストが私の罪を負ってくださって私の代わりに罰を受けてくださった。だからこの方を信じる者は、信じた私たちは神から罪のないものとして見られるって。神は私の罪を二度と思い起こさないし、イエス・キリストを神が見ておられるように私のことを正しいって見てくださっているって、それを本当に味わうとこの良い行いが内側から溢れてくるんですよ。私がこの地上での歩みを終えていつか死にますけど、その死んだ後次に目を覚ました時にはイエス・キリストと共にいるという、そのなんか妄想でもなく思い込みでもなく、その実感の伴った、もう絶対そうなるだろうっていう、その信仰の伴った確信というのを聖霊が与えてくださって、そこにその自分がとどまっているのであれば、この良い行いというのは、よし良い行いするぞ今日みたいな、そんなんやんなくても出てくるんですよ。以前も皆さんに話したと思いますけど、何度か話してると思いますけど、その退役軍人の方が、イエス・キリストのことを信じたんですよ。でもこの人にはもう問題っていうか、その軍人さんだったからめっちゃ口が悪いんですよ。その悪い言葉が出てくるんですよ。なんかにぶつかったら悪い言葉言うんですよ。だけどそのある時にその庭の芝刈りをしてたら、その気がつかない、その目の前にある木の枝に気がつかなくて、でこの時思いっきり木の枝にぶつけたんですよ、自分の頭を。でそれでバターンって倒れて、その次の瞬間奥さんのところに行って、聞いてくれよって、めっちゃ喜んだ顔して、俺今ここ頭めっちゃあの木 あの枝にぶつけたんだけどさって、おい汚い言葉言わんかったんだよってそしたら奥さんが何て言ったかというと、あなたこの6ヶ月間半年間汚い言葉一言も言ってないよって。自分でも気がつかないんですよ、意識しないんですよ。汚い言葉使っちゃいけない、これをやっちゃいけない、これをやらないといけない、そうやってその意識しないでもその良い行いっていうのが湧いてくるんですよ。あまりにも神に対する感謝やその喜びっていうのが内側にあるからですよ。それがその実態として、実感として、もう私たちが今生きてると同じようなぐらいのリアリティを持って、神が私のことを愛しておられるということがその心に迫ってくるんですよ。その福音を味わっていると、私の内側から良い行いというのはどんどんどんどん出てきますよ。神はそれを見て、よくやったなって。そして私たちはその報いというのを天に蓄えていくわけじゃないですか。そうすると別に人に見られてなくてもいいんですよ。人からありがとうねとかって言われなくても別にいいんですよ。ちょっと寂しかったりするけど神に対してやるからいいやって。そうやって良い行いっていうのは与えられていくんですよ。頑張っていい行いやりましょうって、私たちクリスチャンなんですからって、 神がこれほどまでに愛してくださったんだから互いに愛し合いましょうとか、いよいよ来ないですとかって言って、そんな体育会系なノリではないんですよ。そしたらできない人はみんなできないから、なんか我の強い俺やるからなみたいな、そんな人がなんか表面的なことをやって終わるんですよ。そんな宗教っぽい教会嫌じゃないですか。でもこんな私がここまで人を許そうなんて思えるなんてねって、こんなようなシチュエーションの時にすぐに切れてた私が我慢して、なんかその人、そのシチュエーションのために、その人のために祈ってるなんてねって、あなたはこんなんじゃなかったのねって、それが良い行いですよ。それが本当に神が私たちに願っておられる善行ですよ。五章を通して神が願っておられるその正しさの基準というのを私たち学びました。でそのことをその取り組んでいると必ず自分のボロが出てきます。できないっていうのが、でもできないっていうのを体験すると経験する とそこでへこんで終わりだったら終わりですけど、その私を神は許してくださるという、例に貧しいところから始まって悲しむっていうところに行って、そして慰めを受けるわけじゃないですか。そうやってその私たちが神との関係を毎日の生活の中で生きていくんですよ。神が願っておられることを取り組んでいくと、そうすると神との関係の中で感謝とか喜びっていうのが少しずつ少しずつ蓄積されていくんですよ。でそれに伴って神が私たちに与えてくださるその良い行いというのを受け取ることができて、自分がその意識しない、していないにもかかわらず、なんか表情で愛を伝えていたり、言葉で愛を伝えていたり、その肉体的にね助けるっていうことで愛を伝えていたり、イエスキリストのことを分かち合うっていうことで愛を伝えていたりするんですよ。それが聖書の言う良い行いですよ。自分自身から出てこない良い行いですよ。そしたら自分の心とやってることっていうのは一致するんですよ。本当はやりたくないんだけどさ、やんないといけないからっていうのはまだ仮面かぶってるんですよ。いい人じらーして心は実は違うんですよ。私も動機の正しい動機で行う良い行いを与えていただきたいです。そのために本当にその福音というものを、神の愛とか許しというものを毎日の生活の中でもっともっと受け取っていきたいです。やっぱり私たち知っているんですけど、信じているんですけど、まだその福音に根ざした生き方っていうのがまだまだベイビーちゃんなんですよ。私も含めてね。あなた方がこの恵みを、この福音、恵みの福音を本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られるような勢いを持ってこの福音は広がり続けているんだって、そのようにして福音はあなた方のところに届いたんだって、で私たちも今はもう偽ることできないですよ。神の前に全然まだなんかその良い行いなんて程遠いなって言うんだったらそれでいいですよ。だけどその良い行いから程遠い私をも神を愛してくださっているというところにとどまることに私たちは、取り組むべきですよ。もう私なんかダメだとかって言って冷やにやられちゃダメですよダメなのにもかかわらず神はいいって言ってくださるんですよ。私なら捨てるなって、こんな私をもう見限ってもこいつダメだ捨てようって、でも神は捨てないんですよ。代わりにイエス・キリストを捨ててくださったんですよ。だからそうやって本当にそのもっともっと福音というのを知らないということがもっと自分にバレて素朴にこの福音を味わっていくことができますように祈ります。天のお父さん、どうか 私たち一人一人に正しい動機から来る良い行いを与えてください。せっかくイエス・キリストを私たちに与えてくださって、私の罪を許して神の国を受け継ぐ天国に入れていただけるその恵みを受け取ったのに、天国では全く報いがないっていうのはやっぱすごく寂しいですし、またあなたに対して申し訳ないです。この地上で生きている時間がまだあるので、それが1日だろうと1年だろうと10年であろうと、その毎日の生活の中であなたから愛されていること、イエス・キリストにあって罪が許されていること、聖霊が与えられていること、あなたから正しいものとみなされ、神の国を相続するものとして、またあなたの子供として見てくださっているということを、この知識で知っていることがもっともっと腹に落ちてきて、毎日の生活の中でこの福音に生きることができますように、もっと福音を味わって福音を体験していけますように、私の毎日の生活の中であなたに対する感謝や喜びが、またあなたに対する愛やお互いに対する愛が原動力となって、良い行いが私からにじみ出てくるような、イエス・キリストの香りが放たれていくような歩みをどうかさせてください。でもぶっちゃけ正直なところ、それとはまだまだまだまだまだがいくつあっても足りないくらいかけ離れているところに自分はいます。でもこんな自分であるにもかかわらず、あなたが変わることなく諦めることなく愛してくださっていることを本当にありがとうございます。自分の居場所を理解しながら、お父さんどうぞその分あなたの愛をますます確信していくことができますように、そしていつか本当にそれが破れる時が来て、突き破る時が来て、私の深いところから感謝や喜びに伴ったこの良い行いが、あなたが備えておられる良い行いを受け取って、私の周りにこの良い行いを、していくことができますように、私を導いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。